使徒行録の20章17節から36節を読みました。特に今日は22節から24節の御言葉を通して恵みをいただきたいと願っております。使徒パウロがエルサレムに向かって旅をする途中、エフェソに立ち寄りました。エフェソの町に足を入れることはありませんでしたが、そこからおもろった者たちを呼び寄せて、そして彼らに教えと励ましをいたしました。その中の一節でありますけれども、もう一度22節から24節を見ますとこうあります。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。聖霊と繰り返し出てまいります。使徒行録はまたの名を聖霊言行録と呼ばれることがあります。それほど聖霊の恵みによって全てがなされたことを明かしする書だということであります。まあ最初読んだ時には私たちは使徒ペトロであったり、あるいは使徒パウロであったり、そのような人物たちがこの使徒言行録の主人公であるかのように読むと思います。あ、人だな。しかし改めて聖霊の働きに、聖霊のお働きに注目しながらこれを読み返してみると、確かに聖霊のお働きによって全てのことがなされたことがわかります。聖霊が下らなければ何も始まらなかった。これが教会の歩みですね。聖霊が下らなかったならば、聖霊が下って満ちてくださらなければ彼らはいつまでも家の中に閉じこもっていました。出ていけません、外には。主イエスの皆を明かしして人々の前になど恐ろしくて危険で出ていくことができません。でも聖霊が下って外に出ていきました。まあ始まりから、あ、そうですね、まあその始まりが鮮やかなのですけれども、それ以降もずっと聖霊のお働き、また聖霊のお取り計らいの中でことが進んでいきます。今日の箇所において改めて私たちが学びたいのは、聖霊が語るということ、聖霊がはっきり告げてくださっている、聖霊を通して神様がその人に確かに語ってくださっている、そのことを改めてこの箇所から学びたいなと思っています。23節のところに、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっていますとあります。聖霊がはっきり告げてくださっていますというのは、もう十分にこれ以上ないような証拠を持って疑う余地なくはっきりとそれを語ってくださっていますということです。証ししてくださっています。こういう言葉です。まあその人がもう十分に納得できるぐらいにですね、聖霊がそれを語ってくださっているんだというわけです。イエス様はご自分が十字架にかかる前、弟子たちにですね、私が去っていけば助け主が送られるんだとおっしゃいました。助け主が来るんだと。 聖霊が来るんだと。そしてその助け主は、あるいは弁護者は、聖霊は、私が語ったことをことごとくあなた方に思い起こさせてくださる。こうおっしゃったんですね。自らは語らないが、私が語ったことをことごとく思い起こさせてくださる。だから、聖霊を私たちが受けると、その聖霊が、もう人間の力や人間の思いをはるかに超えてですね、その人にはっきりと教えてくださる。はっきりと納得させてくださる。はっきりとその人の心の中に明かししてくださる。こういうことですね。ここにおいてもパウロはですね、聖霊がはっきり告げてくださっていますというわけです。このことについては私は聖霊からはっきりと教えられている。明かしされている。何かと言ったらですね、投獄と苦難とがどの町でも待ち受けているけれども、でも自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことさえできさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。まあ、本当にはっきりとこの福音のですね、価値を、福音とは何なのか、本当に神様の恵みに預かるとはどういうことなのか、このことをもうはっきりと教えてくださっていてですね、そのことにおいて、その価値が分かったならば、それ以上何も言うことがないほど、はっきりと聖霊は教えてくださったんだ。明かししてくださったんだということです。聖霊がはっきりと語ることと、聖霊がはっきりとお語りにならないことがあるということ。この短い箇所から私たちは見ることができます。福音とは何なのか、そして福音を通して、神様がある人をこの務めに召し、ある人をこのように導き、このことについては聖霊ははっきりと語ってくださるというわけです。まあここでは命も惜しくないほど、まあ命を、自分の命を軽んずるほど福音がどんなに素晴らしいものであるか、あるいはこの自分の命をどうでもよいと思うほど神様が自分をどのような務めに召してくださって、どのように導いてくださるのか、このことについては聖霊はもう一点の疑問もないほどにですね、何も自分から言うことがないほどに私に告げてくださったと言っているんですね。これは私にということです。他の人にではない、私に告げてくださったと言っているんですね。このことについて聖霊には何の不明瞭さもありません。聖霊がお語りになることにおいて、明かしすることにおいて、だけどもですね、聖霊がお語りにならないこと、聖霊が何も教えてくださらない事柄があるというわけです。それは22節。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ね。このことについてはわからないわけです。霊に促されたということも言葉もですね、実は非常に強い言葉です。これは促されてというと、そうした方がいいよというふうな、そのニュアンスで受け取ることもあるかもしれませんが、促されてはですね、これは縛られてということです。縛られて投獄されたり、縛られて連れて行かれたり、それと同じ言葉です。縛られてです。他の箇所においては、縛られて牛や馬が引かれていく。こういう、これと同じ言葉です。霊に縛られてる。だからそれ以外の選択がないということです。聖霊に縛られて、促されてというと、どっちがいいんだと言ってですね、そっち行きなさいとこう後ろから押されるようなイメージで、この御言葉を受け取ることもあるかもしれませんが、でもこの御言葉が意味しているのは違います。もうそれしか選択がないということです。その道へ行くように、もうはっきりと心の底から何一つ言うことがないほど、自分においてはもう聖霊が告げてくださっているんだというわけです。かといってですね、何かイエス様が語られたこと、 その言葉において、またその行いにおいて語られたことですね。それ以外のことをここで意味しているわけではありません。本当に主から受けたこの務め、主ははっきりとこの福音を明かしする務め、この福音において生きること、このことについてははっきりと告げてくださっている。しかし、じゃあそこに行って具体的にあのことこのことが起きるということについては、これはわからないというわけです。まあこれは非常に際立った仕方で、パウロが自分の身を通して聖霊がどのように自分に働いているかを伝えています。まあ、ここまで際立ったものではない私たちにおいてもですね、基本は同じだということです。聖霊は私たちにその福音がどのようなものであるのか、神様の恵みがどのようなものであるのか、それによって本当に私たちの生き方をですね、はっきりと縛るほどにですね、まあ言い換えれば、その福音と比べたら自分のいろいろな思いやですね、いろいろなことが、それを本当に取るに足らない、福音の価値がどんなに素晴らしいかをわきまえるほどに、その福音を第一とするほどに、そのように分からせてくださる。このことについては聖霊は何の不明瞭さもなくはっきりと語ってくださるというわけです。しかし、じゃあそのように聖霊に縛られて福音に従って自分が神様から与えられた道をですね、歩んでいくときに具体的に何が起きるのか、このことはわからないというわけです。私たちの知りたいことはその反対なわけですね。福音に心が定まっていないんだけれど、福音に心が定まっていないんだけれども、あっち行ったらどういうこと起きるかなとかですね、どっち行ったらいいのかなとかですね、どっちへ行ったらうまくいくのかなとか、こういうことの方へいつでもこう心がこう乱れてしまうんですけれども、でもそのことについては聖霊は本当に語らない、わからない。だけども神様と共に歩んで、神様が与えてくださった務めに従うという点においては、いやいやではなくてですね、本当にもう何があってもこれだと思うほどにですね、十分に聖霊ははっきりと告げてくださるです。そしてその道へ行った時に何が起こるかわからないんだけれども、決してパウロはそれを恐れてもいないわけです。心配してもいない。もちろん心配しない、恐れないと言ってですね、そこに戦いがなかったわけではないでしょう。自分を打ち叩いても従わせると言ったパウロでもありますから。でもその方向に向かってですね、自分の心が定まらないということはないというか、はっきりとその方向に心が定まっている。主から受けた務め、これもはっきりと、いやいや受けたとかですね、仕方なくとではなくて、もうはっきりとその務めを受けている。この道を行く、そのことについてもいやいやとか、また強いられてとかですね、後ろから押されて仕方なくとか、そういうことです。はっきりと自分の心から納得してそこを行くように、聖霊ははっきりと告げてくださっている。その福音を信じることにおいて、福音に従うことにおいて、何のためらいもないことに、はっきりと聖霊は私に分からせてくださっている。分からせてくださっている。だけどもそこで何が起きるかについては、こうやったらうまくいくとか、こっち行ったらダメだとか、こういうことについては何が起きるか分からない。改めて私たちも聖霊の恵みに謙虚に預かるとはどういうことなのか、この箇所から学びたいと思います。聖霊ははっきりと告げることならばあります。あなた方は聖霊を受けたのだとこう教会に語るわけですね。あるいは死を信ずる人々に、あなた方の体は神殿なんだと、聖霊が宿っておられること、父の霊、キリストの霊が宿っていることを 知らないのですかとこう語るわけですね。そしてその聖霊が宿っている自分自身に語ることは何なのか。ここでパウロはその身を通して、自分の身を通して示しているようにですね、この福音について、この福音に望みをかけて、この福音によって生きていくことに関しては、もう何一つ私たちがためらうことがないほどに、はっきりと聖霊は語ってくださる。でも私たちがしばしばその部分を定めないで、あれを知りたいな、これを知りたいなと思うことについては語っていない。必要ないからです。福音にはっきりと心が定まったならば、そこへ行って具体的に何が起きるかはわからないけれども、でも何が起きてもいいと、福音だと、こういうふうに聖霊ははっきりと告げてくださっているという。ここまでにいたします。今日の箇所をもう一度、今日の箇所から先ほどの22節24節をもう一度読んで終わります。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。お祈りいたします。神様、聖霊のお働きがどのようなものであるか、改めてまた学ぶことを許されありがとうございました。主はあなた方を皆しごにはしておかないと約束してくださいました。誰も共にいないかのように、誰も助けてくれないかのように、心細いありさまには決してしないと約束してくださいました。そして助け主を送ると約束してくださいました。また弁護者を送るのだとも約束してくださいました。助け主と呼ばれ、弁護者と呼ばれる聖霊な神が私たちのうちにあって、私たちと共にあって、すべてを守り、また導いてくださることを感謝いたします。霊のあるところには自由があると仰せられたように、聖霊のお働きの中で自由に福音を信じて喜び感謝し祈り歩むことが許されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の235番をもって主を賛美いたします。